テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は329回目の配信となります。ニュースで、為替と株の値動きです。現在の円相場は1ドル150、今変わりまして、って言ってるシーンを見るたびに、テレビのニュースでそのリアルタイム性いるって密かに思っています。アナウンサーさん大変そうなので、誰か静止画に差し替えてあげてください。この番組ではフリーランスエンジニアの S とエンタメ系エンジニアのアスカさんが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。今回も S の一人会となっております。IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。いつものように記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見、ご感想などありましたら、ハッシュタグ、カタカナでテクフリで X に投稿いただけたらありがたいです。では一つ目の記事ですね。ユーザーの耳活を AI で高速化。スイス初のポッドキャストプレイヤー、スニップド。テッカブルのサイトで掲載されていた記事ですね。ポッドキャストでの学びを高速化するアプリということで、スニップドが登場しました。これは、スニップドと呼ぶのですかね。スニップド。SNIP でスニップですね。それに D だけを足して、スニップドだと思うんですけれども、そういうアプリです。基本的にはですね、ポッドキャストを再生するアプリで、文字起こしや内容の要約、それから要約の読み上げ、チャプター分けなどの機能がありまして、AI で学びを効率化する機能を搭載しております。他にも特徴がいくつかありまして、ユーザーの興味関心に合いそうなポッドキャストを要約付きで提案してくれる。ハイライトをノーション、オブシディアン、マークダウンベースのツールにエクスポートが可能。保存したハイライトを毎日復習できるデイリーレビュー機能。といった、なんかちょっと変わった機能がありますね。AI による機能は現在英語のポッドキャストのみ対応しておりまして、将来的には他の言語にも対応する予定だそうです。耳からの学習を効率化してくれるというポッドキャストアプリですね。最近はあんまりこう、がっつり学ぶというポッドキャスト番組はあんまり聞いてない気がするんで、そんなになるほどって思ったぐらいなんですけれども、例えばビジネス系のポッドキャスト番組とかですね、そういった番組ですと、確かにこれは良いなというふうに思いますね。まあ、通勤時間中に何かしらこう学習のために耳から情報を入れているような方にはとても良いんじゃないかなと思って紹介してみました。では、二つ目の記事ですね。全国1800自治体の IT システム共通化へ。1800の自治体があれば1800の個別業務がある。令和の祭り。こちらはトゥギャッターに掲載されていたツイートのまとめ記事ですね。発端はですね、どうも政府から発表された全国約1800の地方自治体が使う IT システムを共通化するのだという、そういう方針の発表だったみたいですね。で、それに関してツイートがいろいろとされまして、そのまとめ記事となっております。まあ、各自治体にですね、独自の業務があったり、個別の帳票があったりですね、そういったことがあるので、考えただけでゾッとするという、そんな流れですね。興味がある方がいらっしゃったら、一連のツイートをですね、見てみてはいかがかと思います。ちなみに一時期ですね、僕もフリーランスになってから、まあ、自治体系の業務に関わったことがあるんですよ。で、一応ですね、パッケージソフトウェアみたいなものもあって、システム化されているんですけれども、結局のところ自治体単位でカスタマイズが入るので、パッケージソフトウェアの大元が今年の税制改革でここが変わりますってやると、それに合わせてカスタマイズしたところにですね、影響がないかっていうのを調べ、いろいろと直していくと。そういうのが延々と続いているという、そんな仕事をしていた時期がありましたね。懐かしい。まあ大変そうだなとは思うんですが、他のニュース記事とかでもですね、案内されていたのが、情報システムの担当者が1人以下っていう自治体がですね、300近くあったりとか、そんな状況らしいんですよ。なので、特に地方とかはですね、そんな分かる人は多分あんまりいないので、いい感じにお仕事が楽になると良いなぁなんて、ちょっと遠くから見ていようかなぁなんて思っております。では最後3つ目の記事ですね。長年の腰痛の悩みが消えた。デスクワーク歴40年生が進める腰痛対策ガジェット5選。こちらは BCN プラス R のサイトで掲載されていた記事ですね。記事を書かれたのはですね、シニア IT ライターの方だそうなんですね。長年の腰痛の悩みが消えたということで、誰にでも導入可能な腰痛対策ガジェット5選のお話ということです。ざっと紹介していきますと、お尻の枕、キープスというのがあるそうで、こちらは割と ホームセンターとか家具のお店とかでよく見る気がしますね。椅子の上に乗せる、まあお尻にはめるような形の座るグッズですね。価格は結構高めで1万1000円だそうです。それから2つ目がスタンディングデスク。紹介されていたのは価格は6000円ぐらいのですね、ちっちゃなというか細めのものですね。天板が45センチ×28センチぐらいでコンパクトなのはいいんですけれども、足が1本のタイプなので、まあ割とグラグラするな、みたいなことが書かれておりました。それから3つ目が、モフト Z ノート PC スタンドというやつですね。モフトというブランドがありまして、割とメジャーなんではないかなと思うんですけれども、なんでも、モバイルオフィス4トラベラーズの略なんだそうですね。持ち運びができるノート PC のスタンドなんですけれども、高さが4段階ぐらいに変えられまして、一番高い状態にしますと 25.4 センチになるそうですね。ちなみに収納時の薄さは 1.5 センチになるそうです。まあそんな PC スタンドということですね。それから4つ目が、腸腰筋リラックスベルトラクナールというものですね。腸腰筋は大腸小腸の腸に腰の筋肉で腸腰筋みたいなんですけれども、腰痛対策グッズなんだそうですね。説明が非常に難しいんですけれども、大きな輪っかをですね、腰の後ろから、前方に両側に持ってきてですね、で、輪っかなので穴が開いた部分が両側にできると思うんですけど、その穴にですね、膝をちょっと入れるんですよ。座ってる状態で。で、そうすると、膝に引っ掛けておきつつ、腰のあたりでサポートしてくれるっていうような、そんな仕組みになっているんじゃないかと思いますね。自然に背筋が伸びるということで腰が楽になるというふうに書かれておりましたね。それから5つ目がですね、番外編としてキングジムのノッテオン。カタカナでノッテオンって書かれていますが、文具ですかね。A4 サイズの書類を入れるちょっとしたケースみたいなものがあるんですけれども、そちらがですね、まあ PC を入れたりとかもできるし、さらに蓋を開けて、その蓋側にですね、PC を乗っけて PC スタンドのような形にもできると。そんなグッズだそうですね。なんか割と腰が痛いと言っていらっしゃる方が多いような気もするので、ちょっと紹介してみました。やっぱり普段の姿勢なんですかね。自分もですね、年末ぐらいに発生していた左肩の痛みがちょっと再発していたので、やべえと思ってですね、普段の姿勢を気をつけつつですね、なんかちょっとストレッチをしたりとか、そういうのをこまめにやるように最近はしております。ということで、今回紹介する記事は以上となります。続いて番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。まずは村ぴょんさん、いつもありがとうございます。ロボットって今はいろんなところで使われてますよね。対話可能なロボットを初めて見ました。YouTube は毎日見てます。笑い。ゲーム実況を見ることが多いですね。私立パラノマル高校の動画はショートアニメコントなんですね。面白い予感がします。見てみます。とコメントいただきました。なんか割とゲーム実況を好きで見ている方っていらっしゃるみたいですね。うちの娘もですね、なんか妙に好きみたいで、延々とそれを見ているみたいなことを言っていました。やらないのかって聞いたんですけど、って言ってたので、まあでも実際にゲームをするというよりも、それを見ているというのも結構楽しいんですかね。私立パラノマル高校はですね、前回紹介した後に、そのままピタッと見なくなってしまっているので、ちょっと続きを見なければと今思い出しました。はい。それから高見知恵さんですね、いつもありがとうございます。327聞いた。うちはゲーム散歩とかゲーム実況とかゲームの隠しネタ関連の動画とか結構いろいろ見てますね。ポッドキャスト優先の聞き方してるとたまりがちとコメントいただきました。高見さんもゲーム実況系なんですかね。なるほど。今だとゲームの隠しネタみたいなのが紹介されていたりするのか。なるほど。僕がゲームをやっていた時には確か雑誌のログインとかですね、コンプティークとかを見ていたような記憶があります。すごい昔の話になりました。はい。それからフォルテさんですね。いつもありがとうございます。テクフリ327回拝聴。警備ロボ、有明のビッグサイトでも見ましたね。稼働はしていませんでしたが、小学校で漫画というと、火の鳥と裸足のゲームを思い出します。笑い。自分は今そんなに不満はないわけじゃないですが、一つでも何かあると幸せと言いづらいのはあるかも。とコメントをいただきました。火の鳥は、多少読んだ気がするんですけれども、ちゃんと全部読んでいないのかな？多分。ストーリーを覚えていません。そして、裸足のゲームはですね、昔通っていた書道教室に置かれていてですね、なんかすごい辛い複雑な気持ちで読んでいたのを思い出しました。警備ロボがビッグサイトでもいたということらしいんですけれども、例えば昔遊園地で コンサートがあり、それの警備のバイトをやったことがあるんですよね。なんかほぼ一日経って警備をやっていた気がするんですが、コンサートなので結構貧血みたいな感じになってお客さんが倒れるみたいなのがたまに発生するんですよ。なので、そういう時にロボットがいてくれたらよかったなってちょっと思いました。脱力されている方を運ぶのはいかに大変なのかというのをその時学びましたね。はい。ということで番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。最後に近況報告のコーナーですね。何回目なんだろうっていう思うんですけれども、この間歯医者さんに行ったらですね、ああ、この奥歯のあたりにちょっと虫歯があるんで、これ削って被せないとダメですねって言われてですね、今その治療をしております。その説明の前段でですね、なんか、わあ、すごく綺麗に磨けてますね、みたいなことを褒められたんですよ。なので、ああ、よかったと思っていたら、だがしかしこの奥の方に、みたいな展開でですね、え、そうなの?ということで、ショック倍増みたいな感じですね。歯がなくなる悲しみというのをこう、ひしひしと感じてはいるので、結構まめに磨いているつもりではあったんですけれども、甘いようです。特に奥歯の、なんて言うんでしょうね、奥の端っこの部分ですかね。なので、最近すごい気になってですね、歯磨きの時間が倍ぐらいになってますね。はい。頑張って綺麗にしていきたいと思います。皆さんもお気をつけください。この番組へのご意見ご感想など絶賛募集中です。X にて、ハッシュタグ、カタカナでテクフリーをつけて投稿していただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか、購読とか、フォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。先日本屋に久しぶりに行ったんですけれども、つい雑誌のコーナーでですね、口の中が汚れていると長生きできないっていうタイトルの、なんでしょう、ドクター・クロワッサンですかね。クロワッサンってなんか料理系の雑誌があると思うんですけれども、あれの、まあ、医療とか関係の特集号なのかな?そんなのがあってですね、そういうタイトルに、おっと目を引かれて、つい読んでしまいました。ごめんなさい、買ってないです。立ち読みで終わりましたが、なんでも7秒うがいっていうのがあるそうでですね、良いらしいですよ。気になる方がいらっしゃったらですね、検索をしてみてください。書籍が出てくると思うんですけれども、たまになんか記事として簡単な説明が載っているサイトもあるので、そちらを見ていただくとどんなものかがわかるかなと思いますね。ということで、今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。